難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は東洋英和女学院大学大学院の客員教授でいらっしゃいます滝沢三郎さんにお話をお伺いします。滝沢先生、聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。滝沢先生、本日はですね、先月、10月の31日付で読売新聞の方でですね、その難民認定申請から半年後の、就労許可について、政府が見直しを検討しているんだというふうな記事がありまして、はい、私の方で確認をしたところ、今のところこれは法務省の方のその公式の見解では決定ではないということなので、この報道はさておきですね、本日はそもそもその難民認定申請をした方と就労という問題についてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
はい、
先生、そもそものところなんですが、日本ではですね、難民認定申請をした方が、6ヶ月を経るとですね、その就労が許可されるということなんですけれども、そのなぜ就労が許可されるようになったのかという背景のところをまず教えていただきたいと思うんですが。
はい。日本の難民申請者の数はですね、2004年ぐらいから増え始めまして、
はい、
2009年の段階では1600人、700人。ぐらいになったんですね。
はい。
まあ、それまではですね、難民申請したものは、日本で働いてはいけないと、
はい、
という運用があったわけです。
はい。
そうなりますと、その日本に来て、暮らしっていうことができない。
はい。
半年以上かかるのに、ただできないっていうことからですね、難民支援 NGO からの批判、さらには2009年に政権を取った民主党政権がですね、難民政策の見直しをする中で、
はい、
難民申請は基本的に6ヶ月以内に終わるようにと、
はい、
もし、6ヶ月でできなかったらその後は就労を認めるようにと、そういう、指示が下ったわけですね。これが当時の背景です。
なるほど。そして、そうした議論を踏まえて、就労が許可されるようになったということなんですけれども、それ以降ですね、非常に難民申請の数自体も大幅に増えてきたと。そこには先生は、その構造的な人の移動圧力っていうものがあるんだというふうに、ご指摘していらっしゃると思うんですけれども、この構造的な人の移動圧力っていうことについて、どういうことなのかということを教えていただきたいと思うんですが。
はい。日本における難民申請者の急増はですね、2010年の運用開始以来、毎年 50% 近く増えてきてます。
はい。
で、1万901人、今年はおそらく1万7000人ぐらいなんだろうと思われています。
あ、
その大半がですね、アセアン諸国からの申請者であって、
はい、
シリア等の紛争国、北アフリカ等の紛争国からは、飛んできてないと。それによって何が起こっているかということを見ますと、
はい、
いわゆる出稼ぎ的な日本で働きたいという人が難民制度を利用しているという面があるわけですね。
あ、
で、それをさらに分析しますと、日本の方では、少子高齢化で労働力が足りない、
はい、
そういう中で誰でもいいから働いてくれる人が欲しいという声が中小企業にはあるわけですね。
はい、
にもかかわらず、日本政府は単純労働者の受け入れはしてないという仕組みが続いているわけです。
はい、
で、その中でできたこの難民申請者が6回経ったらどこでも自由に働けるという取り扱いはですね、
はい、
中小企業の経営者にとってもまた、日本で働きたいという人にとっても好都合な政策だったわけですね。それで日本に行って、難民申請する半年経ったら自由に働けるとなると、これがどんどんと口コミで広まりまして、
はい、
5割を超す、そういう形で増えてきている、そういうものがあります。もう一つの構造的な要因はですね、やはり東南国は人口が増えていて若い人が多い、そして、失業している人も多いし、バイト程度で暮らしている人も多い、かつ給料水準は日本に比べたらずっと低
はい。
例えば、ネパールなんかは日本の年収に比べて50分の1っていうようなことになるわけです。
あ、
そうなると、日本に行って、ちょっと働きたいっていう人たちが出てくるのは予想できるわけですね。加えて、日本はその観光立国ということで、
はい、
アジア諸国、例えばインドネシア等を含めて、ビザの緩和も導入してるんですね。で、簡単に日本に来れると。
あ、
そしてそこに申請すれば、半年経ったら自由に働けるということが、ますます広がっちゃったということですね。ですので、まあ、日本側のプルファクターといいますか、誰でもから働く人が欲しいということ、それから、アジア諸国を中心とした、まあ、東南アジア諸国の、まあ、プッシュファクター、
はい、
人口も、それも仕事もない、所得も低いというような、この2つが組み合わせることで、南から北への移動圧力があると、そういうことになっているわけです。
なるほど。その移動圧力の中で、この今 の、 あの難民認定制度が一つのルートとして利用されるケースがあるという、そういうことになるんですかね。
そういうことですね。
ではですね、その難民の方から見てですね、その日本の難民認定制度というのがどのように映っているのかということを次にお聞きしたいと思うんですけれども。
はい。難民の皆さんがどこの国に見えるかということを考えてみますね。一つは地理的な条件がありますね。はい、やはり自分の国の隣あたりに逃げたがる。それから、こと問題もあります。
はい、
そして、自分と同じ国の人たちがいる、まあ、コミュニティですね。難民コミュニティ、または移民コミュニティがあるところ。さらには、将来どういう生活が待っているかということを考えていくわけです。で、そういう点から見ますと、日本というのは、紛争国から地域に遠い、日本語しか通用しない、また、コミュニティもない、将来の見通しも、まあ、日本人の若い人にとっても、必ずしも明るいものがないわけですから、
はい、
難民の皆さんにとっては魅力がないわけですね。ほとんどの人が、まあ、欧米諸国に、逃れると。加えて、日本の難民認定が非常に厳しいということは、すでに広まっていますので、
はい、
その言ってもしょうがないということで、難民が日本に来ないということになっているわけです。
なるほど。じゃあ、本当にこう助けを必要としている人からは敬遠されて、その別の目的の方に利用される、そういう制度になってしまっているということなんですかね。
そういうことになっています。日本の認定制度が機能していないという状況です。
なるほど。最後に、そうしたことをこう解決するために、問題点というのはどこにあるというふうに思われるかということをお聞きしたいと思います。
まず第一は、救われるべき人を救う、つまり、紛争国から人たちが難民として認められるという、そういう制度の改革が必要ですね。
はい。
これは、法務省の認定のあり方を改善する必要があります。
はい。
から第2点としては、外国人労働者を受け入れない政策が難民制度を利用することになってますので、労働者をきちんと受け入れる制度というですね。そして最後に、やはりこの難民受け入れ問題の背景には、日本社会の難民に対する理解の不足、または誤解があると強く感じています。で、難民というものが、やはり偽装難民とか、または犯罪を犯す人っていうのは、そういうネガティブなものではなくて、実は夢を持ってて、大変な環境の中で、自分の人生を、家族の人生を再建するために頑張ってる、そういうポジティブなイメージが広がっていくことが必要かと思います。
なるほど、わかりました。滝沢先生、今日は本当にお忙しいところ、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日は東洋英和女学院大学大学院の客員教授でいらっしゃいます滝沢三郎さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。